はい、皆さんおはようございます。本当に今朝も皆さんと一緒にこう賛美を捧げることができて本当に感謝ですね。6月もう入りまして2日になりました。次まではまだしばらくあると思いますけども、本当に新しいまた季節に臨むわけですね。少し前になりますけども復活祭、皆さん覚えていらっしゃいます。ちょっと前のように思いますけども、これがもう4月の末の話だったんですね。4月の、じゃあ忘れた、21日イエス様が十字架につかれて、そして葬られて復活された、そのことをお祝いしました。そしてここでも洗礼式も持たれまして、本当に感謝な復活祭。あれから40年ちゃいますよ、40日。5月の30日がちょうど40日目で、これがイエス様が昇天された時なわけですね。で、復活祭、イースターとかですね、クリスマスとかお祝いする、時というのはよく知ってるわけなんですけども、昇天された昇天祭というのもあるわけですね。耳慣れないんですけども、ヨーロッパとかドイツとかはこの日は祝日になるんですね。ですから今年は5月の30日の木曜日が祝日だったわけですね。昇天は、復活から40日目の、木曜日というふうに定められているそうなんですけども、そして50日目に今度は聖霊が降りてこられる五旬節という、ですから来週はペンテコステなわけですね。私たちにとってはその復活祭というのも毎日のこと、復活ですね。クリスマスも毎日のことで、特にカレンダー通りにというのはあまり意識はしてなかったわけなんですけども、警備部が特にね。でも今回ちょっとこの暦を意識してみようということですね。今日はその昇天されたことにところからちょっと学んでみたいと思います。で、長老教会の合同礼拝の時なんかですね、式次第じゃないわ、あれ使徒信条読みますね、ピンクとかね、ブルーの。そこの中に、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父の右に座したまえり、という箇所がありまして、耳に覚えがあるかと思いますけども、そのことを毎回ですね、長老教会では礼拝の際に、こう、宣言するというかですね、そういう時があるわけですね。でこの昇天されたということはどういうことでしょうかと、まずその箇所をですね読んでみたいと思います。使徒の働きの1章3節から11節新共同訳で言います。
イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。
はい、5節まで読みました。今約束のを待ち望みましょうと、それは聖霊を待ち望みましょうと、このことをイエス様は約束されたわけですね。これが来週のペンテコステ、それについてはまたロイドが詳しく説明してくれると思います。そして次の箇所からですね、6節からはイエス様が天に上げられることについて書いています。6節からお願いします。11まで。
さて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。 こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。
はい、イエス様が天に昇られる様子、ここで見ることができました。でここで昇天というね、昇天というのは天に昇ると書きますね。私たちが、天に召されるときは召されるの昇ですね、昇天と書きます。時々間違うときあるんですけども、イエス様の場合は昇るの方の昇天ですね。そしてこの昇天の持つ意味があります。2つここで述べたいと思いますけども、まず1つ目が別の世界があるということですね。一章の9節もう一度読みましょうね。
イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。
雲に覆われて見えなくなってしまった。天に昇って雲に乗って見えなくなった状態なわけですね。雲の上に行ったのかなって、こういう状態、そして見えなくなっていきました。そしてまた同じ形で戻ってこられますよということで、ここに予言されています。そのことを覚えておきなさいよと。そしてではイエス様はこの時点でどこに行かれたんでしょうかと。で雲の向こうはどういうふうになっているのかなという、当時の人も思ったと思います。それからずっと現代で70年前に地球は青かったで有名なガガーリンがですね、宇宙船で雲の上まで行って、空の上まで行って、もっと上まで行きまして、そこでですね、地球は青かったんです。で宇宙まで行ってみたけども神様はいなかった。ガガーリンは自分の目で神様見れるかなという期待があったかも分かりませんけども、見えなかった。そして一生懸命見回したけども、やっぱり神様は見当たらなかったと。ガガーリンが神様を信じていたか信じていなかったか別の問題として、彼は一生懸命自分の目でこう探したわけですね。雲の上に神様いるかもしれないという、そういう意識があったと思います。でも見えなかった、見つからなかった、残念だったみたいなね。それで一方ですね、アポロ15号アメリカの宇宙飛行士ジェームス・アーウィンさんです。この方は月面に着陸してですね、その時に宇宙万物を創造した偉大なる神の存在を実感したと彼は語っています。そして地球に帰って牧師になって福音を伝えるという働きに携わる人になりました。で同じ科学者であるのに、この違いは何なんだろうかと。ガガリンは自分の目で見たいという、ちょうどトーマスのようにですね、穴、手のひらの穴に手突っ込まないと信じひんよみたいな、そういう感覚だったかもわかります。でもこのジェームスは実感したわけですね。イエス様、神様を感じた。そしてあのピラトがですね、イエス様に尋ねたシーンがありますね。どこの国の王ですかって尋ねたんですけども、その時のイエス様の答えはヨハネの18章の36節で、イエスはお答えになった、私の国はこの世に属していないと言われました。私はこの国の、私の国はですね、この世のものではありませんと答えられたんですね。そしてヨハネの13章の33節で弟子たちに言われましたね、子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる、あなた方は私を探すだろう、私が行くところに あなたたちは来ることができない。私が行くところにあなたたちは来ることができないと。復活されて40日間弟子たちと一緒に食事したり、いろんな訓練したりしましたけども、私が登っていくところにあなたたちは来ることはできません。そういう世界に行けるよということを言われました。そこは歩いても当然馬でも行けない、そして現代では宇宙船でも行くことができないところなんです。そういう別の世界、神様の領域がありますと言われました。じゃあその別の世界というのはどういうところなんでしょうか。別の次元からと、時空間を超えたところと、よくこう時空間を超えたって言いますけども、じゃあどういうことなんだろうの。私たちはこの時間の中で生きているわけですね、時系列の中に。ですから過去のことを昔と言って、で昔のことを歴史というというそういう世界に生きているわけなんですけども、例えばですね、マラソンのあのシーンを思い浮かべてみたいと思うんですけども、例えば神戸マラソンですね、あのフラワーロードから全員にスタートしますね。ですごい人数ですので、いっぺんにスタートできないぐらいの人数なんです。で私たちがどっかのその沿道でそのスタートからずっと待ってですね、応援する立場であると想像してみてくださいね。で1位の人は走っていきます。トップの人がですね、でちょっとずつそのランナーが走っていくのに、1位の人と2位の人の差が約30秒とかですね、もっと遠いところ行くと1位の差が1分とか言い出す。で先頭集団と真ん中と20分の差がありますとか、で最終的に1時間の差がありますというような表現をすることがあります。ですから私たちがこの地上でこう待っててですね、1位が通過してから2位が来る、3位が来る、最後の人が通るというような時間があるわけなんですね。ですから私たちは待っておかないと見れないと、次の人は。そして一番最初に通過した人はもう遠いところに行っているという状態です。で最近ではドローンというのがありますので、上からずっとこう中継することもできると、鳥の目のようにですね。神様の目はそのような目じゃないかと。私たちはこの平面の中でですね、順番に見ていくわけなんですけども、神様の目はずっと上から見ますと、先頭の人も中間の人も最後の人も同時に見ることができると。私たちは一つ一つしか見れないです。神様の目から見ると過去の人も今の人も未来の人も同時に見ることができるの。神様にとっては過去現在未来は今なわけですね。なおなぜ神様にとっては永遠の今ということなんですね。私たちは順番にしか見れませんけれども、神様の目から見たら同時に見ることができる。これが時空間を超えたという意味であると思います。そしてヘブル書の4章の3節ですね、もっとも神の技は天地創造の時以来すでに出来上がっていたのです。神様が創世記でまず光あれと言って、順番に7日のうちに作られた様子が書かれていますけども、その時にすでにイエス・キリストの十字架もそこに属していた。黙示録にほふられた子羊というふうにあります。もう創世記の時のあの時点でイエス様の十字架はもうすでに存在していました。私たちは2000年前の頃かなっていうのは、あれはもうすでにあったものが私たちの世界に現れたということだけであって、ずっと昔からその十字架は存在していた。これからではなくてもうすでにですね。そして伝道の書に興味深いのがあります。1章の9節10節、かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもとに新しいものは何一つない。10節、見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあったと。 神様にとっては全てが今なわけなんですね。人にとっては昔、未来、神様にとっては今ということです。そしてイエス様が天に昇られたということは、この私たちが生きている時間の中での生きている中からもう一度天に戻られたということは、地上の空間、時間の制限から解放されましたということですね。私たちが神様を感じるには、この世にいる限りは神様がこちらに来ていただくしかなかったと。私たちが生きているこの世界にイエス様が肉体を持って来られた、ゆえに私たちは神様を見ること、感じることができたということですね。そしてイエス様はもう一度神の領域に戻られましたと。それはこの地上でのミッションというものが終わって、そしてその終了するという意味で天に昇られましたと。これが一つ目の焦点の目的、理由であったと。そして二つ目は、父の右の座に仕えたとあります。これは何を意味するかというと、私たちの救いを確かなものにされました、そして天に戻られたということですね。オリンピックで金メダルを取った選手がですね、例えば日本に帰ってきたときにどのようなものが待っているでしょうかと。空港に待ってきたとき、帰ってきたときに、そこでは大歓迎があるわけですね。歓迎されて、そこでインタビューがあって、記者会見があって、そしてパレードがあるかもわかりません。そしてまた報奨金、報いも待っている。イエス様はそのような形でこの地上でのミッションを終えて天に戻られた。天のお父さんがよくやってくれたと、全てが任務完了しましたというふうに喜んでくださった。それが昇天の意味ですと。そしてじゃあイエス様はこの地上で何をしてくださったか、そして神様の右の座にどうつくまでに何をされましたか。ヘブルの10章の11節から18節、ノートには箇所しか書いてないですけども、読んでみたいと思います。
すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない。罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための供え物はもはや必要ではありません。
旧約の時代は私たちは罪を犯すために動物の生贄が捧げられていた。そしてそれが毎日される必要があったわけですね。毎日罪を犯すから、それが何回も何回も繰り返す必要があったということを書いています。でもイエス・キリストはただ一度だけの生贄を捧げて、それがイエス様のミッションであったと。それは自分自身を生贄として捧げるということだったわけですね。そのことによって14節で、私たちは聖なるものとされたとあります。それは永遠に完全なものとしてくださった。私たちは皆聖なるものなんです。そんな私、そんな聖なるって言われるような資格はあるんでしょうかって思われるかも分かりませんけれども、あの問題のあったエペソと教会、コロセの教会、 完全じゃなかった、いろんな問題ありましたけども、パウロは手紙書くときにですね、エピソにいる生徒たちへというふうに書きました。コロサイにも生徒たちへというふうに書きました。警備部の生徒たちの皆さんへと言ってくださる。なぜならばイエス様の永遠の完全な十字架生贄のゆえにということなんですね。ですから私たちは完全じゃありません。そのほど分かっていますけれども、イエス様ゆえに神様の目から見たら聖徒と呼ばれるにふさわしい方なんですよということを言うことができます。そしてその宣言がありますね。17節に、もはや彼らの罪と不法を思い出しはしないと言ってくださっています。18節、罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための供え物はもはや必要はありません。今日も後ほど聖餐式を持ちますけれども、罪のために唯一の生贄を捧げてくださったそのキリスト、それはキリストご自身が生贄となって新しい契約成就されました。そのことを思い巡らせたいと思います。そして現在過去未来のすべてをカバーしてくださる、そのことを、それは先ほど言いましたように時空間を超えたイエス様の十字架の血潮の力、私たちを最後までイエス様は面倒見てくださいますということですね。そして一つの適用があるのは、イエス・キリストを信じるならば、私たちがですね、何かを、行いを付け加える必要は何もないということですね。イエス様を信じるならば、私たちが何かを付け加える必要は何もないと。一日8時間聖書を読まなければならない、その必要はないんです。それができなかったら私は罪悪感を感じますという必要もありませんと。逆にそうなってしまうと、イエス様の血潮が十分じゃなかったということになってしまいますと。イエス様は罪のために唯一の生贄を捧げて、今常しえに神の右の座につき、12節にありますね。もう一度言いますと、イエス様が永遠に神の右の座に着かれたということは、私たちの救いが確実なものとされたということです。エペソ2章4節から6節です。
しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。そして私たちも神の子とされて、神の右の座に座るものとされました。
ここにもすごい約束がありますね。まず私たちが救われたのは恵みによるのです。一方的な恵みによるのです。私たちの努力、私たちが何がじゃなくて、一方的な恵みによって救われました。そしてそれだけではなくて、共に復活させられて、共に天の王座に着かせてくださいました。イエス様と同じところに着かせてくださるものとされました。神の子供として。そしてこれから座れるかも分かりませんよじゃなくて、座るものとされましたとあります。もうすでにそれが実現したわけですね。ですからまず座りましょう、そして休みましょう。罪悪感を持つ必要はないんです。休むことに関しての罪悪感を持つことはありませんと。座るんですか。セミナーに昨日出た人は、これは群衆の姿であって弟子の姿じゃないんじゃないですかと思うかも分かりません。でもイエス様は 疲れた者、重荷を負う者、私のところに来なさい。休ませてあげようと。まず休みましょうと。まず座ってみましょうと。そして座ってイエス様からの御言葉の栄養をいただいて、休むということは家でゴロゴロするわけではないと。昔でも昭和時代ですね、バブル景気が盛んな頃がありました。昭和61年ぐらいですね、5年間ぐらいですね。あの頃ですね、日本はずっと景気がいいと思っていましたので、どんどんと、リクレーションとかですね、そういうことが盛んになっていてですね、その時に浜村淳がですね、おはようパーソナリティ、浜村淳のありがとう、そこでですね、今の時代はどこ行っても休め休めの大合唱、でもこの景気はいつかは弾けますって言ってたんですね。で、実際に5年後に弾けたわけですね。浜村さん、賢いなと思ったんですけども、それを言ったわけですね、ラジオでね。その時に日本の状態はどうだったかというと、休め休めと、休んで好きなことをして、海外行って好きなことをしましょう、そんな感じの休め、そういう意味の休めではないと。じゃあ何をするべきでしょうか。ヘブルの4章10節、なぜなら神の安息に預かったものは、神が御業を終えて休まれたように自分の業を終えて休んだからです。これは神様が創世記の時に、天地創造の時に全てを終えて完全になったと、そしてよかったと、これで休みますと。これは一時休憩じゃなくて、完成した時の休息という意味なんですね、安息というのは。ですから11節に、だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の例に倣って堕落するものが出るかもしれませんと。神様が休まれたように私たちも自分の業を終えて休むように努めましょうと。不健康な頑張りをやめましょうと。健康的に休むことは自分自身の成長にもなるし、教会のステップアップにもつながるものですと。そしてその安息というものはすでに与えられたものなのです。で、なんでこう勤めなければならないんでしょうか。というのは、キリストがすべての救いの技をもう成し遂げられました。その信仰の中にとどまるように努めましょうというのが一つありますね。キリストのうちにとどまるということに努力すると、これが戦いなんですよと。それはどのような戦いなんでしょうかというと、自分で戦おうとする誘惑との戦いなんです。何か自分がしなければならないという誘惑、逆にプレッシャーに対しての戦いかもわかりません。ですから力をいただく前に何かをしようとしてしまうと失敗してしまうというか、栄養をいただく前に何かしようとすると枯れてしまうんですと。ですから力を尽くして、キリストが天で用意されているその安息を私たちは信仰を持っていただくこと、そのことが必要なんですと。今こうして皆さん椅子に座られてますけれども、この椅子は私の体重を支えることができるという信仰を持っているので座ることができますと。もしやばいと思ったら座れないというか、でも安心して座れる。で、座るとホッとしますね。とりあえず座ってお話しましょうという、立ち話もなんですから座りましょう、その方がもっとこうリラックスできますよねっていうのが座るということですね。そしてまた温泉に入るときですね、 皆さんどのように入るでしょうか。温泉まで来ました。そして湯船まで行く前に、今からお湯に入ります宣言するか、頑張って右足から入る、肩まで浸かることに励みます、入ったぞとか、よしリラックスするぞと宣言するでしょうかということですね。肩まで来たらもう一息で励みますと、ということは言わないので、もう入るためにもういいなーってというため息というかうなりというかですね、入って首まで肩まで使って、ある人は極楽極楽というか、まあ、昔の人はね天国と頑張らないんですね。ただ全身に浸かることは大事、まずは全身に浸かって、半身浴もありますけれども、全身に浸るということ、温泉に浸るということが大事なわけですね。そこまで行って温泉に浸らずに足だけ濡らして、効能書きを読んで、リュウマチに効くと言われている、そうか弱った、じゃあ U ターンして帰ること、そういう人はまずいないですけども、それは礼拝に来てメッセージだけ聞いて、あよかった帰ろうって、でも覚えてなかったみたいなね、賛美をせずに帰る、そのことに似てるんじゃないだろうか。賛美をすることは浸るということなんですね。神様の恵み浸って、神様の臨在に浸るという、ですから今朝の賛美もすごくこう神様の臨在、イエス様の臨在をこう感じてですね、ますますこう浸っていくことができたような、そのような実感があったわけなんですね。皆さんもあったと思います。遅れて来られた方はちょっと残念だった。でも朝の礼拝は、ね、賛美から始まるような感じがしまして、4時はここだけの話ですけども、始まった少ないんですね。朝よりも少ないかもしれません。もったいないと思うんですね。20人ぐらいから数えれるぐらいで、で終わった頃振り向いたら多いんですね。だから後半の賛美は、御言葉の後の賛美は素晴らしいと思うんですけども、で願わくばこの賛美の時間にたっぷりと浸っていただきたいなと思うんですね。そして癒されていくと、そして賛美をして、これは何なんでしょうかと、神様を待つことなんですね。詩編じゃないわ、最初使徒の働きの一章の4節でありました。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた、エルサレムを離れずに、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいとあります。まず待ちなさいとありますね。慌てずにですね、最高じゃなくてちょっと待ちなさい、約束されたものを待ちなさいと。待つ人はどうなるんでしょうか。イザヤの40章の31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる、走っても力衰えず、歩いても疲れないと。これが約束です。その次の瞬間スイッチが入るというんです。それは聖霊が触れられる、乱される、その時にイエス・キリストをより深く知ることができて歩み出すことができるのですと。座っていた私たちは歩み出すことができて、弟子の姿になっていくことができます。そして待つということはどういうことでしょうか。賛美をしながら、そして御言葉を思い巡らせることと。そうしているうちに、もう待つこと、座っていることにもう飽きたっていう感情が来るかもわかりません。そしてイエス様の御言葉を待ち望んで思い巡らせていくと。その一つの方法に、御言葉を食べるという方法の一つに、先月から私たちはそのデボーションの、月刊デボーションのその本を使って、自分の一日のうちの学びの時間としてすることをお勧めしています。これが一つの、まあ、本ですけども、こういう、冊子をですね、用いて、御言葉を用いて、毎日ですね、 御言葉を思い巡らせるという習慣をつけてみましょうと。一月やってみて、何人かこの中にもいらっしゃると思いますけど、何人くらいいらっしゃいますか。また詳しいことは後で聞いていただいたら、関心のある方、興味のある方、聞いてみていただいたらと思いますけども、そういう御言葉を思い巡らせながら待つ、そのことによって神様がいろんな気づきを与えてくださいますと。まとめに入りたいと思いますけども、私たちは自分の技を終えて、キリストと共に神の右に座して座って安息するものであるという、これが私たちなんですということを知ることがポイントなんですと。で、これからではなくて、すでに安息は与えられています。この安息に入るように努めましょうと。今日のメッセージのタイトルは神の右に座すイエスですけれども、そこに神の右に座すイエスと私と書いていただきたいと思います。共にイエス様と座っている私ですね。お祈りします。天の信頼神様、イエス様が私たちの救いを確実なものとされるために、このミッションをされて、そして終えられて、今天に座すものとしてくださった、そして私も共に休むものとしてくださったことを感謝します。そしてこの天、遠いところではなくて、今私と共にまた住んでくださっている、私の中に住んでくださっているイエス様を感謝します。私たちが何かをしたからではなくて、一方的な恵みによってあなたがそのことを成し終えてくださった、それを私たちはいただくだけで、あなたの完全な救い、贖いをいただくことができる恵みを感謝します。そして私たちがあなたから本当に確信をいただくまで静まって座して、あなたの御言葉を思い巡らせるものとしてくださいますようにお願いをします。そして今からまたあなたの大いなるその恵みの技の十字架を思い巡らせながら、聖餐式の時を持ちたいと思います。あなたがこのところで臨在されますように、イエス・キリストがここに充満してくださいますように、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは続けて聖餐式を持ちたいと思います。パンとブドウジュース、私はイエス様についていきたいです。その前に私はイエス様と共に座して安息をいただきたいと思われる方、パンとブドウジュースを取っていただきたいと思います。イエス様は一つの永遠の生贄を捧げられたと今日学びました。現在、過去、未来、すべての罪、私たちが犯してしまう罪を全部カバーしてくださった、そのような完璧な生贄でありました。そして最後まで私たちの人生責任を負ってくださいます。そしてこの十字架は私のための十字架で、そして今生きてますけども、2000年前、もっと前の創世の昔からイエス様が葬られた子羊と共に私たちは十字架につけられました。身代わりになってくださいました。そういう側面もありますけれども、その時に私たちも一緒に十字架につけられた、そのイエス様のその裂かれた肉体と血潮を今覚えていただきたいと思います。このヘブルの十章の約束をもう一度思い巡らせて、もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない、罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための供え物はもはや必要ではありません。 イエス様の十字架、それ以外のものは何も必要はありません。私たちの何か努力も必要はありません。そのことを思い出しながら感謝してですね、このパンをいただきたいと思います。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体です。イエス様の体、感謝していただきます。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった、みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです。感謝していただきましょう。祈ります。天の父なる神様、あなたの尊い一人子イエス・キリストの今肉と流された血をいただきました。イエス・キリストを今味わいました。今私の内側にイエス・キリストが住んでくださって、共に歩んでくださる、そして私たちと共に歩んでくださる方であることを感謝します。今月の歩みも一人一人の人生祝福としてくださることを、その約束を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。では感謝の賛美を捧げていきましょう。